坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。2018年も間もなく半年が過ぎようとしています。もう年々ビャーって時が過ぎていきますからね、この半年充実していた人もそうでなかった人も今年の秋にビッグイベントが待っています。10月にあの世界の歌姫マライア・キャリーの来日公演があります。あ、追加入れると11月にもなりますけども、音楽史に残る18曲の全米ナンバーワンヒットを持ち、トータルアルバムセールスがなんと2億枚以上という正真正銘スーパースターのパフォーマンスをここ日本で見ることができるんです。ぜひこのチャンスを見逃さないでくださいね。マライア・キャリーライブインコンサートジャパンツアー2018、これまでの大ヒット曲満載のコンサートになりそうかなということで、改めてマライア・キャリーの魅力、コンサートの最新情報、そして気になるプライベートなど毎日ヒット曲とともにお届けしていきます。一緒にお届けするのはソニーミュージックジャパンインターナショナルの白木哲也さん、そして HIP の三浦健太郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。お二人はマライア・キャリーとのご関係というか、あ、もう白木さんは結構古いですよね。
僕はだから本当20年前ぐらい、はい、デビューから90年、2001年前ですかね、うんうん、まあ、ソニーにいた時代ですけど、はい、で僕担当したのは本当97、8ぐらいの2年間、うん、はい、濃密な2年間を過ごしました。
蜜月期、
はい、
マライアと白木さん、
はい、まあ、デビューの時はね、もちろんあの、はい、本当に鳴り物入りで、最初から、はいはい、日本はだから特に最初の段階からマライアを、まあ、応援していたってこともあるんでしょうけど、本当に最初から他国に比べてもぐんと言ってましたね、う
ん、あ、なんか私行きました、デビュー、あの初めていらした時のなんか、はいはい、コンベンションみたいな、なんか
93年、
あ、93年になりますか。
これが初めてのプロモーションで来日した時ですね。
あ、
すごい、あの品川の某ホテルの某宴会場で、
はいはい、わーってみんな集まってる時、ね、真ん中からヒューッと出てきてね、はい、ドレスで
もうお姫様の、
ね、お姫様でした。もう可愛いっていう感じしたよね、はい、初々しくて、はい、あの時でだってまだ23とか、
23
とかそんな感じですよね。
はい、
もうね、はい、三浦さんとマライアは、
まあ、僕はまあ正直ちょっとお会いしたことはないんですけども、はい、まあ、今 HIP という会社に入って今3年目 で、はい、で今ちょっと初めて僕はプロモーションの方を担当してい
て、担当していて、はい、これから会うんですね、
はい、
世界の歌姫マライア・キャリー4年ぶりの来日ということになります。東京が4年ぶり、東京は4年ぶりの、
そうですね、はい、東京公演が前回、マカリメッセと横浜アリーナで行われて、はい、まあ、東京のみだったので、うんうん、実際大阪は10年ぶり、
あ、今回は10年ぶりになります。はい、はい、東京は4年ぶりの日本武道館ということで、はい、大阪は10年ぶりに大阪市中央体育館にてということですけれども、そして追加公演が決定していまして、これが11月1日、日本武道館にてということで、ね、なんかあの最近はゴシップばかりがあの伝わってくるようなところがありますので、ちゃんと歌えるのかみたいな、まあ、失礼ながらね、
全く心配ないんじゃないですか。
あ、
あまりね、日本でどこまで知られてるかわからないですけど、はい、ラスベガスであの、はい、2015年からですかね、まあ、ナンバーワンのヒット曲を全部こう歌うっていう、はい、あのショーもやってますし、
そうなんだ、
ツアーもね去年もやってましたしね、はい、活動としてはあの、まあ、ソニーミュージックに戻ってきて、まあ、シングル出したりとか、まあ、クリスマスのねちょっと自分でプロデュースしたアニメーションのやつなんですけど、それをサントラしてると、はい、努力とか、
まあ、着実には、なんか絵本も出してらっしゃる、そうですね、それのアニメっていう感じですか、はい、へえ、あ、じゃあもうちゃんと歌えるのかなんて失礼なこと言っちゃいけないんですね。
いや、歌姫ですから、
ね、歌姫です。じゃあもう本当にその生歌を楽しみに待ちたいですね、はい、昨年新曲も出てますもんね、
はい、
はい、これは、YG との、
はい、
はい、
ラッパーの YG との曲ですけど、うん、はい、まあ、要するにさよならの歌というか、うん、もう絶対より戻さないわよっていう、
本当にあの実生活の2回目の離婚の、
はい、まあ、そう言われてますよね、
当てた、はい、ニックキャノンでしたっけね、旦那さん、
ビデオクリップとかもね、はい、なんかそれっぽい感じではありましたけど、あ、まあ、実際にはちょっとねわからないですけど、
ビデオクリップあれな、でもなんかウェディングドレスみたいな感じですよね。
そうですね、
ドレス最後に燃やすシーンがありましたよね、
はい、
色っぽかった、色っぽいっつうか、ね、バーンって感じですよね。
強い強い
強く強く、
でもよりを戻さないと、はい、絶対何か言ってきても、はい、あなたが、
あ、そういうのが現れていた、はい、あれにはっていう、ね、
じゃないかと思いますけどね。
あ、そうなんですね、はい、そういう、まあ、スキャンダルも含めてこうやっぱりいつまでもこうスターというか、
そうです、ね、
第一線をやっぱり走ってる方ですよね。
そういう意味では、まあ、話題かかないっていうか、ね、
か
そうい
うことかない
ですよね。でもそれがトップスターの証ですからね、
はいはい、そうですよね、はい、どんなパフォーマンスになるんでしょうか、どんな感じになりそうなんですかね、
はい、まあ、やっぱり ね、これだけ、日本に来た時にはやっぱ必ずやってくれる歌とかもありますし、はい、あの日本のファンのことを考えたセットリストになるんじゃないかなという気がしますけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうかもしれないですよね、うんうん、はい、そこはもうギュッと日本のファンの方のためにみたいな、はい、クリスマス3回ぐらい歌うんじゃない
ないとは言えないですね
じゃあ、毎日マライア・キャリーの一曲をお送りしながらということで何からいきましょうかね。
そうですね、うん、まあ、本当に大ブレイクを果たした曲、まあ、いっぱいね、うん、曲ありすぎるんで難しいとこなんですけど、はい、うん、一応一曲目としてはあのファンタジーをいかがかなと思いまして。
わ、
はい、
かりました、聞いていただきました、はい、それでは聞いていただきます、マライア・キャリーファンタジー。95年初登場から8週連続1位でした、マライア・キャリーファンタジーを聴いていただいているところです。
この曲、まあ、あのデイドリームってアルバムはね、はい、もう本当にあのマライアがずっとデビューからあの上り坂になった最頂点に行ったアルバムだったんで、うんうん、この直後に初来日公演してるんで、まあ、非常に思い出深いアルバムですね。
あ、そうなんですね、まあ、いろいろと、ね、白木さんの思い出とともに、お話をまだまだ伺っていこうと思います。ぜひこの高音、本物の世界の歌姫の歌声を体感してみてください。明日もマライア・キャリーのヒット曲とともにお送りしていきます。ゲストはソニーミュージックジャパンインターナショナルの白木哲也さん、そして HIP の三浦健太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日改めてこの世界の歌姫マライア・キャリーのヒストリーを、バババッと数分で振り返っていきたいと思います。白木さんから、はい、ご紹介いただけますか。
はい、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、はい、やっぱり一番こうやっぱりマライアのイメージとして大きいのはシンデレラストーリーっていう、ね、ことでしたね。で、生まれは1970年の3月生まれで48歳なんですけど、ニューヨーク郊外のロングアイランドで、はい、ベネズエラ系のお父さんとアイランド系のお母さんの間に生まれて、はい、うん、で、まあ、離婚しちゃうんですけど、
なんか早くにね、両親も離婚されてるんですよね。
で、まあ、お母さんの影響でね、はい、マライアさんも3歳ぐらいですかね、歌手になることを決意して、はい、で、まあ、歌うことは子供の頃が好きだったみたいなこと言ってましたけど、はいはい、まあ、もう決定的なそのシンデレラストーリーと言われているのが、はい、当時 CBS レコーズの、うん、社長のトミー・モトーラという人がいたんですけど、はい、まあ、その人に見せ止められて契約したと。で、あるパーティーにトミー・モトーラが来てて、はい、マライアはそこに、まあ、何ですかね、誰かに入れてもらって来てたぐらいなんですけど、トミー・モトーラがこう出てった時にマライアを追っかけて、はい、自らテープを渡したという。
もう社長だと分かってて、
分かってたんでしょうね。
へー、
伝説の、まあ、だからそれがきっかけと言われてますけどね、まあ、実際にはその後いろいろなことあったんでしょうけど、はいはい、まあ、認められたってことですよね。で、90年デビューするんですけど、はい、本当にビジョンラブっていう曲が非常に印象的で、うん、まあ、僕は当時セールスというか営業で、はい、まあ、各お店にこう注文取ったりしてたんですけど、うん、もうこの曲聴いた時はもうしびれましたね。なんか、うん、ビビビッと本当に来たような感じで、でかつ7オクターブの歌姫っていう言い方をされてまして、はいはい、まあ、このキャッチコピーが非常にこう
ぴったりくるというか、
ぴったりくるというか、ある絵柄があるんですけど、はい、まあ、昔でボディコンみたいな 横の姿なんですけど、そのビジュアルとこのコピーだけで本当に最初導入だったんですよね。
あ、
まあ、本当にだからそれからのこのシンデレラストーリーというか、本当に成功をつかんでいくまでの、はい、さまざまな大ヒット曲、まあ、エモーションズとか、まあ、18曲ね、ナンバーワンを取ってるっていう、
そうなん
ですよね、この事実はやっぱり歴史に残っていますからね。
はい、すごいシンデレラストーリーというものの、もうバーンってそんな下積みとか苦労ないでしょ。
まあ、そういう意味では頭がいってましたね。
もう頭がガツンと言ってるってことですよ、社長にボン、はいはいみたいな、
まあ、だからそこまでですよねそこまでやっぱり貧しい生活しながら、あ、まあ、
確かにね、
やっぱりその夢を見て心配になる、は
いはい、まあね、ご両親も離婚されてるしとかっていうね、そういう寂しい思いもされてたんでしょうね。
でその本当にこう唯一のタイミングかどうかは分かりませんけど、はい、そこを掴んだ、
掴んでね、
それで夢を掴んで、
そう、後に結婚もしています。
そうです、
おじさん、結構おじさんですよね、
結構おじさんでしたね、
おじさんとのね、年の差婚でしたよね、は
い、でも本当に、はい、夢をね、うん、そういうのも含めて夢を掴んでって、
う
ん、まあ、ただ確かにもう最初からすごかったですね。
あ、そうですよね、はい、でさっきもちらっとご紹介いただきましたけども、18曲全米ナンバーワンヒットを持ってるっていうのは、これはそんなそう簡単には
そうですね、
打ち立てられることはできませんよね。
本当にすごい記録だと思いますね、はい、1位はビートルズで、はい、2位はエルビス・プレスリーって言われてるんですけど、
このプレスリーと並ぶ18曲全米ナンバーワンというのは、
で2位なわけなんですけど、はい、女性シンガーでは歴代1位というですね、
そういうことですね、そういうことなんですね、じゃあ今日も1曲お送りしましょうかね。
今日は本当にここから全てが始まったわけなんですけど、うん、 そのもうマライア・キャリーのデビュー曲で、まあ、多分日本でもすごい人気が高い曲の一つですけど、はい、ビジョン・オブ・ラブという曲をですね、聴いていただければと思います。
1990年の記念すべきファーストシングルマライア・キャリー、ビジョン・オブ・ラブを聴いていただいています。これ4週連続1位を取っています。もうデビューとは思えないような、
そうですね、
堂々たる歌いっぷりっていうか、
この曲を多分一番最初に聴いたのはその90年の6月にアメリカ出てるんで、はい、多分その半年前ぐらいだったと思うんですけど、うん、本当に強い曲でしたね、これは。
どうなんだね、世界の歌姫の歌声をぜひ生で体感してください。明日もマライア・キャリーのヒット曲とともにお送りします。ゲストはソニーミュージックジャパンインターナショナルの白木哲也さん、そして HIP の三浦健太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日は世界の歌姫マライア・キャリーのマライア伝説をいろいろご紹介していきましょう。まあ、昨日ご紹介した以外にも数々の記録を打ち立てておりまして、例えば全米、チャート、シングルアルバムともに年間ナンバーワンを3回達成した唯一のアーティストです。1993年、95年、そして2005年とすごい
ね、
唯一の存在ですよ、
はい、
ね。そして1990年代2000年代の2つの年代で過去10年間アメリカ最大のヒット曲1位というのはマライアのみだということです。そしてこれがギネス記録、
はい、
これ90年から2000年の11年間毎年1位を獲得している、
何か取ってるってですね、
何かしらっていうことですね、はい。そして、98年にリリースされたベストアルバム The Ones、こちらは日本で最も売れた洋楽アルバムというふうに言われています。どれぐらい売れたんですか？
これはですね、僕担当したんですけど、はい、ちょうど20年前、うん、だから洋楽の多分今でも記録になってて360万枚日本で売れてますね。
もう破られないね、
は
い、
破られないでしょうね、きっとこれは、
ね。はい、そんな、ま、数々のマライア伝説を持っているマライア・キャリーなんですけれども、お二人が知るマライア伝説、もう白木さんは
もう、ね、そうですね、何度も
会いましたね、もうデビューの時からお会いになってるわけですから、はい、なんかこう
96年の初来日公演の時ですかね。だからこの時はあの宣伝の担当とかでやってましたから、いろいろなことが起こったんですけど、やっぱりファンと触れ合いたいとか、うん、ファンに騒がれたいとか、うん、まあ、非常にやっぱり日本に初めての、ね、来日公演だってのもあるんですけど、うん、最初に言われたのは銀座パレードしたいみたいなこと言いました、ね、オープンカーで、それも
素敵、
でオープンカーでパレードはいいんですけど、まあ、いろいろな問題あるじゃないですか。
それはそうだ、いろんなところにね、関係各所にさ、
でそれはね無理ですよと、うん、日本では
ごめんなさい
と、ごめんなさいと、じゃあ何をしてくれるのかしらみたいな話になるときに、うんうん、一個そのあったのが、スペイン坂の近くにあるギャップがあったところが駐車場で、
はいはいはい、
でそこでまあラジオの生放送みんなを集めたものを急遽やろうっていう、で急遽僕は前日ぐらいですかね、決まったの、本当にちゃんと決まったの、うん、まあ要するにファンの人と
触れ合いたいと、
触れ合いたいと、だからもう特感でこう
みんなですよ、前日に言われたらみかん箱並べるわけにいかないですもん ね、 そういう世界じゃないですかね。
4トントラックを並べましたね。でトラックをステージ代わりにして、うん、でまあとある生放送の番組をそこで中継しながら、はい、でまあテレビとかも入ったりとか取材とかも入って、まあでも本当に多分ね前日の告知だったと思うんですよ、はい、僕の記憶が正しければ、はい、もうパンパンでしたね、あそこの中心、何人集まったんだろう、だから本当にすごい勢いでしたね。
へ、
あの時は本当に毎日がニュースになって、毎日スポーツ新聞に載ってテレビに取り上げられたりもしましたから、
うーん、
まあ本当にあのすごかったですね。
HIP さん的にはその、はい、何かこうアテンドするっていうか、なんかご一緒に何か、
確かこの前3月ぐらいに撮ったインタビューだと、は
い、
キディランドに行きたいと、
あ、
まあ
もういくらでも、
はい、っていう感じなので、子供たちを連れて行きたいみたいなことは言ってたので、とは言ってましたね。
もうお安いご用って感じですよね、そしたら。
そのね、全然お安いご用
ですね、白木さん的にはね、もうそんな、
あでも本当にキティちゃん大好きでね、はいはい、僕もあの目の前で見ましたよ、うん、あのキティちゃんの、はい、クッションかな、新宿の某百貨店で、
購入するの、
購入されましたね。
あ、そうですか、じゃあ今日も一曲お送りしましょう。今日はどうしましょうかね。
そうですね、まあ、これは多分これはやるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ライブで、
はい、
まあ、日本人が多分一番好きな曲ですね、うん、マライア・キャリーの中で、はい、でやっぱテーマ的にもちょっと弱った時にこの曲聴くと、うん、すごい救われた気持ちになるっていう人が多分多い曲ですね、
はい、そうですか、
名曲中の名曲、
はい、
ヒーローをぜひ聴いてください、はい、
93年から94年と年を超えて1位4週連続1位でした。マライア・キャリーヒーローを聴いていただいています。この曲も聞けますね、多分ね。
これは聞けるんじゃないかと思います
けどね。これやらないわけないだろうみたいな、ねえ、はい、3回ぐらい行きますね。
どうでしょう
どんな長くやるんだっていう、それは嘘ですよ。ぜひ生で体感してください。明日もマライア・キャリーのヒット曲とともにお送りします。ゲストはソニーミュージックジャパンインターナショナルの白木哲也さん、そして HIP の三浦健太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、昨日まではマライア・キャリーの歌手としての実力について伺ってきましたけれども、やはりこれも彼女の魅力の一つと言ってしまっていいんじゃないでしょうか。そのキャラクターとか人柄とか、そしてプライベート、ちょっとゴシップな感じで、迫っていきたいと思います。まあマライアといえば、あの迫力満点のセクシーバディじゃないかと思います。
まあ本当に素敵な方ではありましたよね。
バディ、
ええ、含めてええ、もう最初の印象がね、
もう本当にボディーコンシャスというの、ええ、ぴったりのピタッとしたこの黒のピタピタのね、
はい、もちろんね、年齢をね、うんうん、減ってだんだんこうね、はい、変わってくるのは、はい、まあ、しょうがないことだと思うので、努力をされてるんじゃないかなって気は僕はしますけど。
相当 ね、
はい、
まあ、増減もいろいろありますから、はい、えーっていうのを見せられる時もありますけど、あ、でもここぞっていう時は絞ってくるなみたいなのもありますもんね。
そうですね、
さすがプロみたいな、
本当にさすがだと思いますね。
ね、これまで2回の結婚離婚を経験していらっしゃいます。1回目が元浦さんでしたけどもね、はい、2度目のお相手が俳優兼ラッパーのニック・キャノンさんとの間に2011年に男女双子を出産していらっしゃるということで、昨日でしたかね、ちらっと三浦さんもおっしゃって、なんか子供さんと一緒に、
あ、そうですね、はい、
はい、行かれる、
キティちゃん、はい、見に行きたい
っていうところ、ね、っていうようなこともちらっとおっしゃっていたりなんかして、はい、だいたいあれですか、あのライブなんかには子供さんは連れてこられるもんなんですかね。
海外のアーティストって多いですよね。
そうですよね、みんな引き連れてみたいな
のもあ、
ね、
でまあ、もちろん勉強もちゃんとさせて、はいはい、あの家庭教師
を一緒に来
一緒に来てとか、
そこでねっていうね。
でもまあね、親の何ですか、はい、姿を見せるっていうのは素晴らしいことじゃないですかね。
そうですね、
稼いでんだよとこうして分かるんじゃないですか子供、お子様も。
そして、数年前にオーストラリアの大富豪と交際していて、35カラットの婚約指輪を贈られていましたけれども、その後にそれを破棄というか売ったっていうのがバレた、
ね、あというような、はい、ネットのニュースにはなってますね。
なってたりしましたね、
はい、本人からどうか何かを言ってるわけではないので、
わかりませんけどもね、はい、まあ、スターですから何でもそういうふうにニュースになってしまいますけどもね。そして、昨年には長年双極性障害に苦しんでいたっていうことも告白している。
これあのあれですよね、ピープルかなんかのインタビューで、はい、自ら告白したみたいですね、
まあ、大変ですもんね、
う
ん、
そうですね、
第一線でずっといて、普通でいようったってなかなかいられないですもんね、うん、
だからトップにあれだけこう居続けて、はい、さらにこうね、新しい、あの彼女はシンガーじゃなくてやっぱりね、クリエイターっていうか、もちろん自分で曲作りますし、トータルのイメージも作りますから、そういう意味では単にね、提供されたものをやるだけの歌い手じゃないわけですよね。だからそのトップスターとしてその位置をずっと守らなきゃいけないっていうのは、まあ相当なプレッシャーあったと思いますけどね。
そりゃそうですよね。そして、チャリティー活動にも力を注いでいらっしゃるということで、低所得層の恵まれない子どもたちに芸術や仕事に就く機会を学ぶ場を提供しているということで、世界各地の紛争や災害にも積極的に寄付を なさっています。日本 あの東日本大震災の時もツイッターでいち早くコメントをされたのかっていう、
キャンプマライアっていう形で、90年代の頭、はい、デビューの後ぐらいからすぐ やりだしたんですかね、うん、だから恵まれない子どもたちのために、まあ、勉強、ちゃんと音楽の勉強も含めて教えてあげるみたいな、うん、まあ、そういうカリキュラムも含めてやってるものでしたね。
最近のマライアキャリアはどんな様子なんですか。
最近、まあ、皆さん、結構ご覧になった方多いと思うんですけど、はい、先月ですね、5月にあの行列のできる法律相談所、あの日本テレビさんの番組で、はい、青山テルマさんにドッキリを仕掛けるというのをですね、うん、あのロサンゼルスの方で行ったのが、多分皆さん印象ある方いると思うんですけど、うん、その時ご覧になった方は分かると思うんですけど、非常にスリムになられて、はい、ですごく綺麗になられてるのでっていうところで、はい、皆さんもなんかあの大丈夫かなっていうファンの方は安心したんじゃないかなと思うんですけど、
ね、
はい、
ちょっとびっくりしますよね、うん、壁かなんかバー
ッて破って、そうですね、壁から突き破って
バシャバシャって破ってすごいパワーで、
すごかったですね。
そうですね、あれは
すごかったです、
うん、彼女がやってくれるっていうのが本当に奇跡でしたね。
本当ですよね、うん、じゃあ今日も一曲お送りしたいと思いますが、はい、今日何を選んでいただきましたか。
まあ、これはもうソニーの後ユニバーサル時代ですけど、はい、まあ、これで復活したと呼ばれている、We Belong Together ですね。
はい、この曲は2005年通算14週連続1位、すごいね。
すごいですね。
自身が記録を持っているのが16週でしたっけ、
はい、
これがもうナンバーワンの記録なんですけども、まあ、それに追いつくかっていうところだったんですけども、ソロ、あ、そうか、あれはボイストゥーメントの、
そうですね、
ですね、16週っていうのはね、ソロとしては最長になるんだそうです。マライア・キャリー We Belong Together を聴いていただいています。もう10月に来日するマライア・キャリー、この曲もぜひ生で
聴
きたい
ですね。
そうですね、うん、聞きたい ね、 やってほしいですね、うん。ゲストにお迎えしたのはソニーミュージックジャパンインターナショナルの白木哲也さん、そして HIP の三浦健太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、改めてこの来日公演のスケジュールを、おさらいしておきますね。マライア・キャリーライブインコンサートジャパンツアー2018、10月29日月曜日が大阪市中央体育館、10月31日水曜日が日本武道館、そして追加公演として11月1日に、同じく日本武道館が決定しています。東京は4年ぶり、大阪はなんと10年ぶりの来日公演ということになるようです。これまではマライア・キャリーの来日公演をご覧になってますけども、
そうですね、はい、僕はだから初来日の1996年と98年と2000年ですかね、うん、3回は見てますね、はい、場所にもホールにもよるんですよね。僕が見てたのは東京ドームだったんで、はい、東京ドームらしい見せ方、うんうんうん、やっぱりセットと、うん、ライティングと、どうマライアさんが可愛く美しく見えるかみたいなのが、うんうん、当然メインになってるコンサートだったんですね、
はい、
だからそういう意味で演出も、まあ、型だったかもしれませんけど、でも最近のやっぱり楽曲をねやるようになると、やっぱりヒップホップとかラップとか、はい、ああいう要素が強くなってきてると思うんで、まあ、多分全然ね見せ方も変わってくるでしょうし、
うん、
まあ、よりシンプルになってるのかもしれませんね。
うん、
まあ、どっちがいいのかはね、もちろんファンの皆さんが決めることだと思うんですけど、
はい、今回東京は日本武道館ですけども、これまで武道館もあったんですか？
そうですね、はい、2006年ですかね、うん、に、はい、武道館でやったことは、はい、再び戻ってくるという形ですね。また全然違う、うん、空気感になってくると思うので、はい、あと、まあ、ね、全然ドームだったり比べると全然距離感も近いので、音の周りもすごく、はい、ダイレクトで聴けるような環境になっていると思うの で、 うで、ね、はい、また全然違うものにはなると思います ね、
すね、
うん、武道館でマライアを見れるっていうのは、うん、いや、まあ、なんかすごいなって感じしますけどね、うん、僕なんかすると、
なんとチケットも豪華です。 VIP SS 席は10万円、まあ、そんな驚くことないか、最近 VIP 席も結構ありますもんね。
そうですね、だからどんな
内容、ね、内容なんですか、三浦さん。
ご本人と会えて、はい、ミートアンドグリートができて、はい、写真撮影ができるというのが目玉になっていて、はい、まあ、確かに高いんですけど、世界の歌姫と、まあ、マンツーマンで会えて、はい、でお話ができて、はい、写真が撮れるっていうところで、まあ、この金額っていうのはやっぱり安いよねっていうのが、ちょっと世の中ちょっと見てると、うん、そういう意見がご意見が非常に多いかなと。
確かに
写真も撮れるんですね、
はい、
ね、
写真撮影
すごいと思いますよ。
写真撮る一緒にっていうことですよね。
そうです。
そうですよね。そんなこう一方的にこう撮るとかじゃなくて、一緒に、あ、じゃあ安いんじゃない？安いんじゃない、うん、って思えるんですけど。
一人ずつ。これすごいんじゃないですか。
それね、お得感が急に増してきましたね、お話聞いてると。
そうですね。
はい。そしてその他 SS 指定席が15,000円、 S 指定席が13,000円、 A の指定席が11,000円というふうになっているということです。まあ、とはいえ29日31日はもう売れております。
そうですね、おかげさまで、はい、
ね、
完売しているので、
追加公演の方で頑張って席を取っていただくという感じですかね、はい、ちなみに白木さんはマライアの曲で何が一番好きなんですか？
一番好きなんですか、
はい、
一番好きなのヒーローですね。
あ、三浦さんはちなみに？
そうです、僕はでもやっぱり昔から聞いてる、やっぱ恋人たちのクリスマスがやっぱ来ると、はい、やっぱその季節が来たなっていうようにこう聞いたら、条件反射的にその時期を思い出すというか、もうすごく自分の中に浸透しきってる楽曲で一番好きかな。
そうですか。もう時期関係なく歌ってくれるんでしょ、はい、割とコンサートとかだと、
う
ん、クリスマス時期じゃなくても、
ね、僕らがそのやってた時は、はい、もう必ず、まあ、最後にね、
うん、
日本だけですけど、
うんうんうん、
この曲は一番最後に持ってきてやってましたね。今はわからないですけど、
今回はこの曲歌ってくれるんでしょうかということで、皆さんに曲紹介してもらおうかな。
あ、そうですね、わかりました、はいはい、では恋人たちのクリスマス。
多分今日あの1年で一番早くクリスマスソングをかけている、
そうですね、
この瞬間だと思いますけども、94年のナンバーになります。ドラマの29歳のクリスマスの主題歌でもあったということで、日本の人も本当にみんな大好きっていうね、そんなマライア・キャリー恋人たちのクリスマスを聴いていただいているところです。ちょっと急にかけた人びっくりしましたね、この曲
そうでしょうね
何故みたいな。
でもなんかでもね、はい、60年代のポップスみたいなメロディーですし、うんうんうん、普通のクリスマスソングと違うんですよね、なんか、なんか倫理になってるだけじゃなくて、ちゃんとポップなメロディーがこうついてるんで、
本当、はい、色褪せないんですよ ね、
そうですね、
はい、ぜひこの機会に世界の歌姫マライア・キャリーの歌声を生で楽しんでください。1週間お迎えしました。ゲストはソニーミュージックジャパンインターナショナルの白木哲也さん、そして HIP の三浦健太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。